この時間は FM 舞鶴775 10代20代舞鶴未来対談を放送します。この番組は10代20代の若者の政治への参加意識を高め、舞鶴の未来を若者と共に考えます。進行は私 FM 舞鶴パーソナリティの刹那です。それでは早速本日の対談メンバーをご紹介しましょう。本日はですね、前回前々回に引き続きですね、西舞鶴高校からまず仁さんに来ていただいてます。仁さん、自己紹介よろしくお願いします。
はい、西舞鶴高校2年、ローダスでギターして、今回のプラスプラザフェスの代表をしてます、仁裕太です。お願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、そして、本日はね、初めて FM 舞鶴の、舞鶴未来対談に出ていただけることになりました。ゲストの方一人ご紹介しましょう。僕のね、中学の時からの一応先輩になります、慶吾、自己紹介お願いします。
はい、急遽参加することになりました23歳の慶吾です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。お願いします。
それでは本日もこのような個性あふれるメンバーでお送りしてまいります。10代20代舞鶴未来対談、どうぞ最後までお付き合いください。さて、それではね、早速トークテーマの方に移ってまいります。お二人ともね、本日はどうぞよろしくお願いします。
お願いします。
はい、お願いします。
はい、さあ本日ですね、収録日は11月の14日ということで、先週ですね、プラザフェスついに本番ということでね、終わりましたね。お疲れ様でした。
本当ありがとうございます。おかげさまで無事終了することができました。ありがとうございます。
はい、どうでした当日？
いや、そうですね、やっぱり僕が自分でセットをお願いしたっていうのもあるんですけど、はい、想像以上のものになったというか、もうステージとかの雰囲気とか、それこそ演者さんとか、やっぱり大人の貫禄ある方だったり、高校生のフレッシュな演奏だったり、もうすごいものを見れたかなって僕的には思ってます。
はい、ありがとうございます。で、こちら本日ね、初めて、ね、耳にされる方にご説明させていただきますと、こちら高校生が作る最大級のフェスということで、舞鶴西市民プラザにおいて11月9日にね、高校生が企画運営をする、ライブということでフェスがね、開催されたわけなんですけれども、ね、すごいですよね、高校生が企画運営をしてるっていうことでね。
いや、もうほんまにすごいなって聞くだけで、
ね、うん、ね、前回もお話ししたんですけど、まあ、僕らは高校生の時なんてね、もうそんなやったことも考えたこともなかったようなことがね、行われてて ね、はい、僕自身ちょっと行きたいね、行きたいなって思ってたんですけど、残念ながらちょっと、ね、当日予定があって、インターネットの SNS の投稿でしかね、ちょっと見れなかったんですけど、でもSNS のね、写真とか動画でもね、伝わってくる熱気というか、その演出の凄さっていうのがね、すごくて、もうなんか本当にね、ステージ上、なんなら武道館とかでね、やってるぐらいの感覚でね、見れるような演出とか演奏で、本当に、高校生が演奏してるのこれはみたいな、それぐらいのクオリティで、いやもうね、月並みの表現ではあるんですけど、本当にすごいなって、
ありがとうございます。
はい、いう風に思って見てました。
はい。
はい、そしてですね、本日ちょっとね、いつも参加していただいている対談メンバーがね、今日は来れていないということなんですけど、フェスの感想をね、いただいているので、ぜひ読んでもいいですか？
はい、お願いします。
はい、じゃあまず一つ目ですね、いつも参加していただいている高校生の、はい、藤田くんから、はい、いただいています。当日参加させていただきましたと。藤田くんはいたんですね、その場に。
はい、
はい、入ってすぐに見える大きなステージや音響機器にもとてもびっくりしましたと。特に演奏中のスモークや花火には本当に驚きました。 今回のフェスは出演者の中に大人の方もおられ、普段見れない方のステージも見ることができてとても楽しかったですというふうに感想をいただいてますが、
ありがとうございます。やっぱり今回大人も入ってるってことで、
はい、
まあ、最終的にグランプリになっちゃって、
はい、
あの、まあ、僕たち高校生からしたらだいぶボコボコにされるのかなって思ったんですけど、まあ、いろいろあって、まあ、最終的には高校生が今回優勝したんですけど、
もうすごい
けどやっぱりあれですね、大人の貫禄といいますか、
はい、
あそこの演奏レベルには絶対勝てないんだろうなということを、あの、再度思い知らされました。
はい、はい、でも、ね、挑戦することがね、うん、大事ですから。
そう ね,
ねすごいですよね、うん、はい。そしてですね、引き続きまして、こちらは、いつもね参加していただいてます石橋さんからの、メッセージです。はい、お疲れ様です。プラザフェスすごく良かったです。彼らの熱が冷めぬうちに課題も含め次につなげてほしいと感じましたと。はい、石橋さんは、次に期待ということで、次への期待も込めてのメッセージをね、はい、あの、込めて送ってくださいました。
そうですね、やっぱり石橋さんとはもともとお話ししてて、もともとカラヤブの時にもちょっといろいろ課題もあったりとか、僕としては石橋さん、あの、課題をどんどん教えてくれたりとか、次にどうつなげるかの方を見てくれてると思ってるんで、
はい、
ぜひまた詳しくお話聞いて、はい、来年度、まあ、実施するつもりなので、
はい、
そちらのお話とかも含めて、まあ、またコメントいただきながら改善できたらなと思ってます。
はい、ありがとうございます。でもこういう風に大人の、ね、方からもコメントをいただけているということで、まあ、逆に今その課題点というか、まあ、次につなげていきたいという思いを話してもらったと思うんですけど、どうですか、運営側に回ってみて、まあ、初めて、ね、あの、企画運営というものを今回されたと思うんですけど、楽しかったこととか、あの、自分の経験になったことみたいなのをお伺いしてもいいですか。
そうですね、やっぱり最初の企画してるタイミングとか、これできるかもってなった瞬間はとても嬉しいんですけど、本番になるにつれて、このなんていうの、仕事といい、なんかいろいろ広報といい、詰まってくるものは多くあるもんなんだなっていうことも知らされたんですけど、やっぱ当日迎えてみると、みんな演奏者とかが生き生き演奏したりとか、ボランティアとかお客さん含めみんな笑ってるとこ見ると、あ、やってよかったなっていう思うようなフェスができて、やっぱ運営ってこういうの見れて、この達成感も含めたこの全体の幸せっていうのを知ることができたんじゃないかなって思ってます。
はい、ね、僕らは高校生の時こんなね、出ました、こんない
や、もう考えたこともなかった、こんな、
ね、新しい視点ですよね、本当に。はい、さてさてね、そして周りの反響とかはいかがでした。
周りの反響、やっぱりあの、演者さんとかからは、
はい、
今回演出やっぱこだわってるので、
はい、
多分僕自分で言っちゃうとあれなんですけど、今後こういうの、これ以上の演出のステージに立てる人がどれぐらいいるのかなって考えた時に、多分演者としてはめっちゃいい、経験にはなったと思うんですよね。で、あとお客さんとしても、これぐらいの演出があると、この、まあ、ライブハウス含め基本料金がかかるもんなんですよね、
はい、
そこをフリーで、あの、立ち寄った高齢の方とかも普通に入れるようなっていうので、めちゃくちゃ良かったっていうふうにも伺いましたしですね、はい、まあ、そんなところです。
はい、ありがとうございます。そうですよね、確かに花火とか煙とか、そういうね、まあ、ましや、ね、プロジェクターというかモニターがあったり、ね、プロジェクションマッピングのようなものがね、映し出されたりっていうクオリティのものはね、確かにお金払わないと僕らも見に行けないわけですから、
うん、ね、いや、もうそれだけですっごいいい機会やばって思えるよね、
うん、逆に知らない音楽にも触れてみたいなっていう機会にもなるんじゃないかなっていうふうに個人的には思いました、
う
ん、
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。さあ、さてさて、そしてね、まあ、先ほどもちらって聞いたんですけど、まあ、ね、もう思いっきり楽しんでもらったところね、申し訳ないんですけど、本当にこれは一番辛かったとか苦労したとか、そういうところは何かありますか、運営に回ってみて。
本当にやっぱしんどかったみたいなところで言うと、
はい、
運営メンバーでメンバー組んだ時に仕事の分担っていうのがすごい難しくて、例えばこの今ラジオで放送している広報のメンバーとか、
はい、
あとインスタグラムを更新する人とか、この今回のプロジェクターとかの演出を担当する人とかっていう仕事の割り振りが本当難しくて、
はい、
そこをまあ誰かが偏ってやっちゃうとかって、やっぱ高校生だけでするからこそ、もうプロがするんだったら、あの、本当に任せるっていうお金とその技術のつながりでやっていけると思うんですけど、高校生の場合やとそれがちょっと難しいところがあって、やっぱ仕事を分担するため の, そのお互いの能力を知った上での分担っていうのが本当に難しかったかなっていうふうに改めて思います。 僕もステージにやっぱ立たせてもらって、はい、最後ギターかき鳴らせたのはすごい嬉しかったですし、お客さんがそれでよかったって言ってくれて、また来年も楽しみにしてますとか、演者さんとかからもまた LINE でコメントもらえたりして、もう本当楽しかったし、これが続いていくような、まあ、僕も高校卒業者で出てくるしかないので、これが続いていくようなものになったらいいなって思ってます。
はい、ってことは来年も企画はしますか？
僕がダイレクトで携われるかどうか分かんないんですけど、はい、残していくつもりです。
はい、ありがとうございます。ぜひね続けてもらって、もうね西民プラザ、ね、またもう他のところでもね、もうぜひぜひこういう風に、ね、いろんな方に音楽を触っていただける機会というか、まあ、そういったところができたら、ね、そして高校生がね運営し続けていけたら、いや本当に夢のある企画だなっていう風に思いました。ぜひともこれからも頑張ってください。
はい、
はい、あ、そしてですね、あとこちらの映像なんですけど、 YouTube 生配信が一応アーカイブの方に残っているんですよね。
はい、YouTube でダイレクトに流したものを、9時間ほどになるんですけど残ってます。ですがちょっとの音とかの都合もあって、この会場とそのままの音が出てなかったりとかあるんで、また再度上げ直したりとか、 Instagram でもまた別でちょっと画像等を含め、まあ、いいの撮ってもらってるんで、はい、上げ直そうかなというふうに思ってます。
はい、ありがとうございます。そんなわけでね、本当に面白い企画、そして企画運営本当にお疲れ様でした。
ありがとうございました。
はい、また来年もぜひ期待してます。
はい、
はい、来年こそはね、本当に、ね、来年こそは生で見に行けるようにちょっと予定あげとくんで。
はい、ありがとうございます。
はい、さてさて、そんなわけでプラザフェスね、本当に最後までお疲れ様でした。また来年も期待しております。はい、さてさて、それでは本日はね引き続きもう一つ、2つ目のトークテーマに移ってまいります。はい、先ほどはお話ししましたね、ジンさんメインでお聞きしましたプラザフェスの本当にお疲れ様でしたっていうお話だったんですけれども、まあ、そしてねそのプラザフェスも落ち着きまして、まあ、今週に入ったところ、はいね、またまた日本とそして世界が動き出す、ね、ニュースが2つありましたね。
はい、
はい、日本では、総理大臣がまた、2回目ですね、選挙の、ね、今回2回目なんですけど、まあ、早くも第2次石破政権が、誕生、そして、アメリカの方ではトランプ氏が、ね、政権を握ると、はい、いったところで、ね、かなり世界そして日本でもね大きく変わろうとしているね、時代ではありますけど、時期ではありますけれども、
はい、
はいね、2人とも、ね、ニュース、ね、もう どうでした第一、ね、もう見て率直な感想は結構どうでした？
やっぱそれこそあの、まあ、こういうの言うのもどうなんかなとも思うんですけど、
はい、
まあ、そこまで関心がやっぱ政治に対しての関心があまりないのもあって、
はい、
あ、また石破さんなんかぐらいの感じで最初見て、はい、
うん、
でもやっぱいろんな周りの人とかの話も聞くと、やっぱ、まあ、良くない良くないっていう評判があんま良くないって聞いてるのもあったんですけど、
はい、
まあ、だからって他のそのなんていうんですか、まあ、立憲の人とか、
はい、
まあ、共産党だったりとか他のところがその、まあ、今の政権を担うことができるのかって言われたらちょっとどうなんやろなとかっていうのも思うんで、まあ、だから良、まあ、かったといえば良かったのかなとも思ってたりしてます。
はい、そうですよね、まあ、確かに、ね、自民党とか、まあ、民主党とかいろんな、ね、党ありますけれども、まあ、それぞれにいいところもあり不安なところもありと、
うん、
いったところで確かにそうですよね。どうでした、ジン君は見てて。
そうですね、やっぱり僕はあんま政治詳しくないんですけど、
はい、
日本ってちょっとアメリカの方にちょっと影響されるところが多いと思って大きいと思ってて、この日本の総理大臣が変わるタイミングで、はい、アメリカも変わっちゃうっていう状況が、
うんうんうん、
まあ多分なんかどっかの駆け引きとかで難しいところがあるんじゃないかなっていうふうに思ったのと、あと与党と野党の議員数が今回自民党と公明党の方で半数切れてないっていうのが今後 の、まあ、の憲法変えるにしろ何にしろなんかどう影響してくるのかなっていうふうには思いました。
はい、すごく細かいところがね
詳しい、
まあ、そうですよね、まあ、その細かい政治っていうところになってくると、まあ、なってこなくても今回のこの、ね、一大ニュースっていうのはかなり大きな、ね、出来事なのかなというふうには 思いますけれども、はいね、本当に賛否両論、そしてね、いろいろなニュースが今飛び交って、リアルタイムでね、まあ、SNS とかでも飛び交っているところではあるんですけれども、まあやっぱり僕たち国民が政治に求めるものっていうのは、やっぱり自分たちの、まあ、暮らしやすい社会だったりとか、ね、まあ、やっぱり自分たちが求めているものっていうのを実現してもらえる方に総理大臣にやっぱりなってほしいとか、うん、まあ、国がプラスに動いて、ね、動けるような人に、動かせるような人に国を、ね、担ってほしいなっていうふうに思うと思うんですけれども、お二人ともどうですか、この今日本そして世界に求めるものというか、求める日本像というか、そういったものをお聞かせいただけたらなというふうに思うんですけど、敬語はどう思いますか？
難しいな、
まあ、自分がその、まあ、これからの日本に求めているものっていうところですね。
まあでも、まあまあ、それこそもう関係なくなってしまったって言ったら関係なくなってしまったけど、やっぱそのまあ、学生だとか子育てとかの、はい、まあ、支援に充てるお金とかはやっぱしっかりしてほしいなとか、やっぱそれこそやっぱこれから自分が大人になって子供ができてとかっていうことも考えると、まあ、なおさらなんかそういう子育ての支援だったり、その学費だなんだとか、そういう、まあ、そこら辺の、まあ、支援の制度とか、そこら辺はちょっと、まあ、もうちょっと手厚くしてもらってもいいんかなとか、やっぱ思いますね。
はい、ありがとうございます。やっぱりね、まあ一時期ありました自民党の裏金問題とか、いろいろお金っていうところに関してはね、様々な問題点挙げられるところではありますけれど、やっぱりそういうふうに国民が納得できるような、まあ、そしてね、喜べるようなお金の使い方っていうのをしてくれればすごくありがたいですよね。
そうですね、
はい、うん、ジンさんはどうですか、これから日本そして世界に求める日本というか世界像みたいなのがあれば。
そうですね、僕的には日本人はすごいいいと思ってて、
はい、
で政治とかも多分その周りの外野って言い方おかしいですけど、その議会とかにいるメンバーとか、その自民党 の, 名簿とか、自民党 の, この人員とかでちょっと一番上に立ってる人も本当はこうしたいんだけど、周りの視線があってこうできないとかもいろいろあると思うんですよ。だから今誰が総理大臣になったところ、自民党誰が総理大臣になっても結局やることはあんま変わんないのかなって思ったりもするんですね。で、まあ、結局そういう細かいところも差し置いて、僕やっぱりこの政治のニュースでこれやばいんじゃないのっていうのが噂にならないような、日本っていうのがやっぱ一番、まあ、政治に関心がない若者もそれで増えちゃうかもしれないんですけど、やっぱりそのニュースを聞かずに済むっていう状況がやっぱ国民も不安にならないし、そういうような日本になってほしいかなっていうふうに僕は思います。
はい、ありがとうございます。まあ、そういったところ良くなってほしいなっていうふうに思います。はい、さてそんなわけでそろそろ番組はエンディングのお時間となりました。この番組に参加いただける10代20代の方、まだまだ募集しております。ご興味のある方は FM 舞鶴までお問い合わせいただくか、舞鶴未来対談で検索してみてください。この番組はポッドキャストや YouTube でも配信しています。あなたの一票が舞鶴の未来を決めます。責任を持って投票に行きましょう。この時間は FM 舞鶴775 10代20代舞鶴未来対談をお送りしました。本日の対談メンバーは
西舞鶴高校2年陣裕太と
23歳の敬語でした。
はい、そして、進行は FM 舞鶴パーソナリティ刹那でした。本日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。